クリエイティブに人生をデザインするヒント、アートオブライフ研究家、ライフコーチの日比野恵子です。この番組では、自由でクリエイティブに生きたい女性のために、ライフキャリアやクリエイティビティの理論と観点から人生をデザインするヒントをお届けします。これからの自分を生かした暮らし、働き方、子育て、移住に生かしていただければ嬉しいです。こんにちは、日比野恵子です。いかがお過ごしでしょうか。私は最近時々自分のためにだけ絵を描いたりしてます。イラストとかのお仕事することもあるんですけど、実はもともと美術大学に行っていて、小さな頃からずっと油絵をしてたんです。時々ね、今でもいろんな絵を描いたりとか、心に浮かんだものをそのまま描いたり、そういうことをしてるんですけど、こういう時間って本当に貴重だなって思います。大人になると、やっぱ何々のためにとか仕事のためにとか、そういうことばっかりが多くなっちゃって、ただただ自分の心の赴くままに何かを作ったり表現したりっていうことが少なくなるので、子供心を守っていくために大事な時間だなって思ってます。はい、今日もご質問いただきました。東京都の YN さんからです。自分に非がないトラブルに仕事で遭遇してしまった時の心の守り方は。フリーランスとして仕事をしています。仕事が順調に進むにつれて、やっかみや理不尽なクレーム、契約問題など自分には非がないトラブルにも遭遇するようになりました。法的な面など対処できることはしていますが、心のダメージも少なからず感じています。仕事をしていく上で必ず起こりうるこのようなトラブルに対して、自分の心を守るにはどのような方法があるでしょうか。はい、ありがとうございました。こういうのってありますよね。特に自分の名前で仕事をしている方にとっては、どうしても矢面に立っていくっていうことにはなるので、こういうこともあるんだなとか、世間には思いのほかいろんな人がいるんだなっていう闇の部分みたいなのも知りますし、結果的に全員に好かれることとか、みんなにいい顔することってできないんだなってことも分かってくるなって感じます。その上で遭遇してしまった辛いこういった経験を乗り越えていくためには、損でしかないって思うことだと思うんですけど、実はきっかけにもできるっていうのがポイントになります。今日は辛い経験を次のステージへのきっかけにする5つのポイントをご紹介したいと思います。まず1番目、違和感や不快さは自分を守るセンサーです。違和感とか不快さってあんまり感じたくないと思うんですけど、やっぱ嫌なことなので、できれば避けたいし、避けれるものは避けていいと思うんですけど、これってやっぱり自分を守るセンサーでもあるんですよ。なので、この嫌だなとか、なんか変だなって感じた時っていうのは、自分のそのセンサーにまず感謝してあげるっていうのが一番大事かなと思います。心理的には、自分と他人の境界を侵されている時、支配とか依存とか心の安全を侵されるようなことを他人からされている時っていうのに、このセンサーがなるんです。例えば、言われたくないことやされたくないことを繰り返しされているとか、否定されたり上げ足取りを頻繁にされたり、すかさずマウンティングしてきたり干渉してきたり、約束とか礼儀を守らないっていうことがあったり、自分の損得のために嘘をついてきたり、一緒にいるとエネルギーを奪われてどっと疲れたり、優劣関係、支配・へし替え関係に持ち込もうとされたり、同じ愚痴を何度も言うんだけど変えようとはしない、こういうことなんですね。こういったことをされると、ああやだなとか、はてとか、意味わかんないみたいな、こういった心の違和感とか不快なセンサーっていうものがしっかりと発動します。これに気づいた時、その原因となる人とか対象と距離を取りましょう。 自分の心をまずは安全な場所に置いてあげるっていうことが先決です。我慢しすぎていると麻痺しちゃってセンサーも分かんなくなることってあるんですよ。なのでまずそのセンサーをしっかりと聞いて、なんかおかしいとか思ったらちゃんと線を引くってこと、距離を取るってことをしてください。2番目に相手の問題か自分の問題かをしっかりと切り分ける。さっき出した例では相手が自分自身の問題が原因で暴力的なものとなってぶつけてきてますよね。でもこれって優しくて優等生な人ほど、もしかして自分がなんか悪いことしたのかなって思う場合もあるんですよ。そういう人を、そういう相手はパッと見抜くので、優しさにつけ込んでますます自分の問題をあなたに押し付けるってことがあります。心の問題とか仕事の責任とかいろいろありますが、相手が持っている問題はその人が主体になった時にしか解決できない。だからあなた自身がそれを背負わないということ、サンドバッグにならないっていうことが大事なんですね。これは大きな目でね見ると自分だけじゃなくて相手のためになる。自分の人生ってやっぱり自分の手でしか変えられないんですよ。だから厳しいようなんですけれども、相手の人生に対する尊重にもなります。そういう人に遭遇してしまった時は仕方がないんですけど、でもこれ以上つけ込まれない自分を作るとか、危ない人から距離を取り身を守る対策を取るっていうことはできることですよね。被害者にならないことは加害者を生み出さないっていうことにもつながる、実は本当の優しさだと私は思います。ご自分は自分の責任を取っていけばいいっていうふうに思うので、相手の問題か自分の問題かをしっかり分けるってことをしてください。3番目に傷ついた自分を受け入れるっていうことです。今回のように自分には道義的な責任がなくて、本当に単純にこう危険な人と出会っちゃって事故ったみたいなこと、こういう時って傷ついて当たり前なんだってことをまずは認めてあげてください。傷ついていいなってことをね、自分に許してあげてほしいんです。しっかりしている人とかできる人に多いのが、本当は傷ついてるのに私は強いから傷つかない、これぐらい平気とかね、自分の心にオブラートかけて蓋をしてしまうっていうことが癖になってるっていうことなんです。そうすると後になって抑圧していた心の傷が原因になって、無意識的に不適切な破壊的な行動を起こすっていうことにもつながったり、あとは身体の症状、病気とかになって出てくることもあります。これ放っておくと仕事とか家庭にも影響って出てきますし、自分や周りを傷つけることにつながってしまうんですね。建設的に前に進みたいのであれば、これに蓋をするよりもその時々傷ついたっていうことを自覚してこまめにケアしていくっていうことの方が大事です。どうやってっていうところで言うと、やっぱり受け止めて味わって共感するってことです。辛かったよねとか、残念だったよね、本当嫌だったよねとかね、自分の中だけだったらあいつ本当に腹立つとかね、いくら言ってもいいので、それを人に出すかどうかは大人なので、選んでもらった方がいいと思いますけど、そうやってしっかりと感情を味わう、受け止めてあげる、共感してあげる。感情機能って創造性の源なんです。なのでこうやって日々しっかりと感じきって自分でケアしてあげるっていうことによって、大人であってもみずみずしい創造性っていうものを保っていくことっていうのができます。4番目は傷が深い場合は専門家に協力してもらうということです。傷の深さによってはトラウマ化しちゃったりとか、長期間苦しみになっちゃったりとかして、一人で消化するっていうことが難しいっていうことになるっていうレベルの場合もあるんです。その場合はそういった対応に長けた心理カウンセラーさんにお話を聞いてもらって早めにケアするっていうことをお勧めします。自分で仕事をするって自分が資本ですよね。自分を大事にするっていうこともとっても大事な仕事です。法的なことだけじゃなくて、自分の心をしっかりと守ってあげること、ケアする手間とかお金をかけていくっていうことは、持続的に質の高い仕事をするためには必須の投資なんですね。実際にそういう、こう魅力的なねものを持って健全に活動されている方を観察していると、 活動を広げる攻めというものにも精力的なんですけど、一方で健全に活動を続けるための守りっていうものもすごく大事にされてます。自己投資が結果的に持続的な自己成長にも企業の成長にもつながっておられるんだなっていうふうに感じます。5番目、この経験から何が活かせる、何が学べるっていうことを考える。気持ちが落ち着いてきたら、この経験から何が活かせるだろう、こんなに辛いってことは何が自分にとって大事なんだろうと自分に質問してみてください。これが経験を次のステージへのきっかけにする橋渡しになっていきます。例えばこの経験をきっかけに人を見極める目がより一層持てるようになったとか、早く危険が察知できてトラブルに遭遇する前に対処できるようになったとか、遭遇したとしても早い段階で対策が打てるようになって巻き込まれなくなった、心に踏み込まれたり自尊心を傷つけられるってこんなに辛いことなんだなって分かったから、自分は他者との心の境界を意識して尊重できるようになってきたとか、辛い経験を通して気づいた大事にしたい価値観を仕事にも活かせるようになったとか、自分は誰と付き合い誰と仕事をしていきたいのか、誰に大切なことを届けたいのかということを改めて明確にするきっかけにできた。これを打ち出していくことによって仕事の効果効率も上がって、顧客にとっても自分にとってもより満足度の高い仕事ができるようになったとか、まあ、こんな風にね紹介していくと自分の財産になる形で、まあ、得な形で乗り越えていけますね。せっかく事故ったみたいなねこととかあった時にはもう本当にこう相手のこととかってやっぱりなかなか変えられるものではないと思うので、せっかくだったらやっぱり自分の財産になる形にして乗り越えていきたいですね。それでは最後に5つのポイントのまとめです。辛い経験を次のステージへのきっかけにするためには、1番、違和感や不快さは自分を守るセンサー、これを大事にしていきましょう。2番目、相手の問題か自分の問題かをしっかりと分ける。3番目、傷ついた自分を受け入れる。4番目、傷が深いときは専門家に協力してもらいましょう。5番目、この経験から何が活かせる、何が学べるを考えてあなたの財産にしていく。今日もいろんな方向から見てきたんですけれども、こういう経験ってやっぱり自分で仕事していたりね、矢面に立っていくとどうしてもあることかなと思います。自分を自分のために守って糧にしてあげて、きっかけにしてあげる、そして次のステージ創造していく、決して経験を無駄にせずに自分はより良くしていく、それってすごく人生に対してクリエイティブな姿勢だと思います。そしてそんな風に物事を消化されていっている女性とか経営者の方とかたくさんお会いしたことがあるんですけど、やっぱり皆さんすごく人としての器もあるし、かといって現実的にも守りと攻めができてますし、本当に素敵な生き方とかお仕事されてると思うんですね。こういう時って辛いですけど、乗り越えていける力ご自分の中にあると思いますので、自分のためにその力を使ってあげてください。これからも応援しています。経験を学びに変えるマイナス体験プラス体験の生かし方や、講師相談業フリー企業女性のための守りの知恵として、境界線の設定であったり、合意事項、インフォームドコンセント、倫理基準の見直しや再設定、関係性における工夫、コミュニティの運営方法など、またメディア運営の際のリスクヘッジポイントなど、そういった知恵も日々の講座セッションではお届けしています。もっと詳しく個別に知りたい方、相談したい方、講座やイベント情報などはメルマガでご案内していますので、どうぞご登録ください。それでは今日もいい一日を。日々の恵子でした。